皆さんこんにちは。前回2回にわたってですね、マニュアル立法をどのように解釈し実行していったらよいのかということで、お話をさせていただきました。それはこの立法マニュアルというものをですね、私たちがどのように解釈すると変な方に向かっていってしまいますし、またよく解釈すると良い方にも向かっていきますし、また私たちにこの立法やマニュアルというものはですね、多くの方々、いやそんな人を縛るようなものも私嫌い、だいたいこういうイメージなんじゃないかなというふうに思うんですね。やっぱりこの世の中でもですね、問題になっていることがあります。立法をガシガシこう煮詰めてですね、成績を上げるようにって言って、会社もその中で社員にやらせたりして問題が起こっております。その中ではお金2歳になればいいんだから何でもやったらいいみたいなところで、私たちの社会生活では本当に考えられないようなことまで、そういうような状況も起こっている会社もありました。その中で働かされている方もだってとてもまたお気の毒だなというふうには思わざるを得ないんですよね。そういう中から逃げられないんですよね。動かなくて怖くて逃げられないし、そこで逃げてしまいますと日々の家庭をまた失ってしまいますから、すぐにそこから逃げるというわけにはいきませんので、またすごく深刻な問題であるなというふうに思うんですね。またこのような問題というのは今現代でばかりではなく、本当に人間の歴史の中で続いてきた問題なんですね。ですから聖書の中にもそのことがしっかり書かれています。立法をどのように解釈して実行したらいいのかということで、そのような立法を通してですね、神様は私たち神様の願いに回復されるようにという方法を全て聖書の中に表されて、その救いの御業も表されておりますので、そのところも今までお話をしてきました。引き続いてということで、今日はその神様の愛ということに注目して聖書の御言葉を見ていきたいと思うんですが、まずマルコの福音書の12章の27節というところですね。17年度版では94ページ、3版では新約聖書92ページ。ここからお読みをしていきます。神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神です。あなた方は大変な思い違いをしています。こちらはかなりショックな言葉が書いてあるのではないでしょうか。私たちが通常している神々、昔から先祖から伝わってきた因習やそういうところから教わってきた神様というのは、自分が不幸にならないように多くの神様の前で拝んどきゃ、いやそういう教えで数々の神が建て祀られております。ヤヤローズの神というぐらいに日本では有名に、それだけ神々がいるというぐらいに私たちは神を作り出しています。それは人間が作った神様ですね。ですから神道神社に行きますと、そのような神々を信仰するということになります。またお寺に行きますとですね、仏像が飾られていて、その仏像を拝むということが仏教で、日本の仏教では行われています。そういう仏像ばかりでなく、獣の像を拝んだりということもそういう信仰の中には入っています。 大体、そういう神道や仏教お寺さんというのは亡くなられた方の供養に用いられるということで、死んだ方々のためにまた用いられるということでもあります。ですから死んだ人のために供養をされて、また死んでいるものを使って、神々というのは本来の神ではありませんから、全部死んだものですね。そんな死んでいるものを使って供養をしたりしていますから、私たちの生活や人生を良くしていくっていうところにおいては何の意味もないということなんですね。本当の神様はそのような神ではありません、死んだ神ではないですよということは27節のところにまず書いてあります。神は死んだものの神ではありません、偶像の神ではないんです。神社やお寺で拝まれるような人の作った神ではありません、人の命を作って今提供されている神様ですということがまず書かれています。またいろいろな問題点としてですね、進化論ということもかなり問題になっています。 NHK もなんか CG の技術が進みまして、いかにこの進化が素晴らしいものになってきたか、人間の体の仕組みがいかに不思議なものなのか、大自然の仕組みがなんと素晴らしいものなのか、宇宙の仕組みがなんと素晴らしいものなのかというのを CG を使って、また今もこれは進化の結果、この素晴らしい世界になったというふうに、放送もしております。本当なんでしょうか。あらかじめそういう素晴らしい世界やなってようやく人間が気づいたっていうことじゃないんでしょうか。そうなんですよね。人間が目が開かれて、知識が開かれて、ようやく今置かれている現状がよく分かってきたという、そういうことじゃないんでしょうかね。あと進化論で決して証明することができない問題というのがあります。私たちは今この共有している時間ですね、進化論ってどうやってこの時間を証明するんでしょうか。爆発してたまたま、衝突したものが広がって、その中に生きている命が本当に進化して今の素晴らしい世界になったというふうに言っていますけど、じゃあ時間ってどうやって作られたんですかっていう時に何の回答もできないわけですね。しかし、聖書の神様は何もないところから命を作られる命を持って一人一人の命を作られているということがはっきり書いてあります。また命に必要な全てのものをあらかじめ作ってくださり、それを提供してくださり、今もそのことを成し遂げてくださるお方であるということが書かれています。何もないところから全ての被造物を作り、その生物の 最高の神の作品として人を、人間を作ってくださったということが書いてあります。神の永遠の命、神様は時間そのもののお方であり、永遠の命をお持ちのお方であり、その永遠の命の中に人を作るようにと、人を作られたと聖書には書かれております。神様の栄光、素晴らしい光の中を、栄光を持って歩むものに、一人一人素晴らしいものに作られているということが聖書には書かれていますし、またどのように宇宙が作られ、地球が作られ、生命が作られ、私たち人間が作られたかの経緯も、創世記の最初の箇所にもしっかり それが歴史の書として記されております。その中に何もないところから命を作ってくださったということがあります。死んだところ、死んでいる状態から命を作り出せる方こそ神様なんですね。 ですからこの27節には、神は死んだものの神でなく生きているものの神ですということがはっきり書いてあります。また次のところから見ますと、立法学者の一人が来て、彼らが議論するのを聞いていたが、イエスが見事に答えられたのを見て、イエスに尋ねてきた。すべての中で どれが第一の戒めですか？イエスは答えられた。第一の戒めはこれです。聞けイスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。第二の戒めはこれです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。これよりも重要な命令は他にありません。ここには神様のご本質がはっきり書かれています。隣人のために自分を捧げるような愛を持っておられる、それが私たちの命を救ってくださった神様のご本質だということが書いてあります。また神々ではないということもはっきり書いてあるんですね。唯一です。父なる神、救い主なるキリスト、聖霊なる神、三位一体の唯一なる神で、生ける神であられるということもここにも書かれています。ですから私たちはこの地上に今生きていますから、神様のお取り扱いの中で生かされているわけです。ですから本当にこの神様に作られ生かされているなら、その神様に対してこのような思いを持つというのは、神様の命を細くからすれば当たり前のことなんですね。あ、私を作って命を作ってくださった神様に本当に感謝します。命を尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさいって書いてあります。そのことなんですね。いらない、知らないっていうんじゃなくて、こういうふうに言う方が当たり前のことなんですね。作ってくださった方に対して言う言葉は、ですからこれが神様の方からすれば当たり前の状態ということですし、また私たちの生き方もですね、隣人を自分自身のように愛するような神の愛の中に生きなさいということですね。これはマニュアルでこうしなさいということではなく、神様の愛の中に生きるとこのようになりますから、そのようにしてくださいねということで、神様の御心が表されているわけです。しかし、私たちはみんな一人一人死ななくてはならないという問題を持っています。死というのは罪があるから死があるんだということが聖書には書かれています。何の罪なんですか？背きの罪なんです。何の背き？この正しい神様からあっち向いている、いらない知らない、自分を神にしている背きの罪。だから本当の神様のお取り扱いの方から完全に離れて、神様の大いなる法則から完全に切り離されて、私たちは死んで滅ぶもの、永遠の命の水を飲むこともできないもの、また神の神様は私たちに自由に移動することができる肉体や自由な意志も心を与えてくださっております。もう一つ、神と共に生きることのできる霊を最初は備えてくださっていたんですけれども、私たちがその神などいらない知らないという背きの罪の中に入ってしまった瞬間に、その私たちに内住していた神の霊が完全に死んでしまったことによって、神様の御前から完全に外れてしまったということが聖書には書かれています。ですからこのような罪の状態から回復されてくださいというのが聖書の御言葉であり福音でもあります。神様はそのことを通して私たちに救いを提供してくださっております。出エジプト記の20章の3節というところを見たいと思います。旧約聖書134ページですね。20章の3節からお読みします。これは神様が 私たち人を作られました。その私たち人が神様に対する究極のルールとして私たちに与えられている10回の部分ですけれども、それをまた読んでいきたいと思います。まず最初が3節からになりますので、こちらからお読みをいたします。あなた方には私以外に他の神があってはならない。あなたが自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、いかなる形をも作ってはならない。それを拝んではならない。それに仕えてはならない。あなたの神主である私は妬む神。私を憎む者には父の友を子に報い3代4代にまで及ぼし、私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからである。あなたはあなたの神主の名を御台に口にしてはならない。主は主の名を御台に口にする者を罰せずには置かない。安息日を覚えてこれを聖なるものとせよ。6日間働いてあなたのすべての仕事をせよ。7日目はあなたの神主の安息である。あなたはいかなる仕事をもしてはならない。あなたもあなたの息子や娘も、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる寄留者も、それは主が6日間で天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作り7日目に休んだからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものとした。あなたの父と母を敬え。あなたの神主が与えようとしているその土地であなた方の日々が長く続くようにするためである。殺してはならない。勧誘してはならない。盗んではならない。あなたの隣人について偽りの証言をしてはならない。あなたの隣人の家を干してはならない。あなたの隣人の妻、男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてのあなたの隣人のものを欲しがってはならない。ここまでですね。すごくいろいろなことが書かれていますけれども、一発目のところから私たちはそれに値しないということがこの中を見ると気づかされます。一番最初に読んだあなたには私が他の神があってはならない、この一発目のところから私たちはみんなアウトな状況になっているんですね。自分の神にする方に回っていますから、もうこの時点で神様の御心から完全に外れたものになっている。ですからちょっとしたことでも何をするかもわからないような問題を抱えているということもあります。ですから21章の12節のところを見ますとですね、21章12節、人を死なせた者は必ず殺されなくてはならない。命についてのすごく重い言葉がここに書かれています。神様の大切な命を失わせた者は代価を払って自分の命を持ってそれで支払わなくてはいけないということにまず書かれています。また21章の23節から見ますと、しかし重大な障害があれば命には命を、目には目を、歯には歯を、手には手を、足には足を、やけどにはやけどを、傷には傷を、打ち傷を持って継がなくてはならない。ここにも書かれています。目には目をというなら、目を殴られたらあったら目を殴っていいんだというふうにすぐ単純に解釈してしまうんですけれども、全く逆なんですね。目を打たれたら目を打たれたというそういう同じ状態を持って和解をしてください。そこから共に仲良くしてくださいということが書かれているわけです。ですから神様の律法というのは 私たちの罪の結果、本当に何をするかわからないような状況もありますので、それをしっかりセーブすることで定められていますし、またそんなことによってお互い和解をするようにということがまず神様の御心として与えられています。ですから旧約の律法もですね、ただ人を縛っているだけではないというふうに思いますとですね、かなり柔らかく読めるんじゃないかというふうに思います。また先ほど安息日のところで、その日は主を礼拝する日として、まあ、仕事をしてはいけませんということも書かれていました。しかし、イスラエルのお偉いさん方はその言葉を何もしなんでもよい、ただ怠惰な時みたいな状態で、過ごして、いまして、その時に病気をしたり困っている人がいても手助けをしたり癒したり治したりもしない、そのようなこともしないようなことが起こっていたわけですけれども、イエス様はその状態をなだめられて、そういうことではありませんよ、律法というのは本当に生きた言葉として働いてください、困っている人がいたら休みだろうがどんな状況の時でも助けてあげてください、それが命の祝福、命につながる神様のご計画ではないんでしょうかって、イエス様がそのことを示された記事が書かれてもおりました。私たちはその律法を人を縛る方では使うことが全くいけないことだということですね、誤解しやすいということです。もう一箇所最後にガラテヤ書の3章の21節というところを見ます。17年度までは378ページ。それでは律法は神の約束に反するのでしょうか。決してそんなことはありません。もし命を与えることができる律法が与えられたのであれば、義は確かに律法によるものだったでしょう。しかし聖書はすべてのものを罪の下に閉じ込めました。それは約束がイエス・キリストに対する信仰によって信じる人たちに与えられるためでした。信仰が現れる前、私たちは律法の下に監視され来たるべき信仰が掲示されるまで閉じ込められました。こうして律法は私たちをイエス・キリストに導く養育係になりました。それは私たちが信仰によって義と認められるようになるためです。しかし信仰が現れたので私たちはもはや養育係のもとにはいません。あなた方は皆信仰によりイエス・キリストにあって神の子供です。イエス・キリストにつくバプテスメを受けたあなた方は皆キリストを着たのです。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も従人もなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。あなた方がキリストのものであれば、アブラムの子孫であり、約束による相続なのです、ということが書いてあります。こちらには全く律法と違うもの、神の信仰による義が示されているとはっきり書かれています。イエス・キリストを本当に自分の背きの罪のために十字架にかかって死んでください、完全に墓に葬られ死んでくださったお方で、またイエス様は神である何もないところから命を作る御業を持ってよみがえってくださったお方であります。その救い主を自分の救い主として信じる時に 神様が与えてくださるさまざまなこのような約束が私たちのものになるということがしっかり言われています。まあ、この地上を歩む時でもですね、マニュアルというのはしっかり守っていくかなくてはならないということもですね、やっぱり愛の行為かそうでないかっていうのも十二分に考えられるんですね。すごく難しいんですよね、この地上を歩む時にさまざまなことがありますので、心の使い方一つでさまざま違う方向にも変わってくるということもあります。ですから、まあ、聖書のこの御言葉からしてみると、マニュアルをきちんと守るということは命を守って本当に、素晴らしく自由に動いて行動する、用いられるということで、まあ、マニュアルが書かれていますので、究極のマニュアルとすれば交通法規みたいなものですね、運転免許をするときにまず取るそのような規則というのは、まずそのような規則をしっかり守るっていうことが愛の行為になるということですね。それはいつもそのように気遣って周りを目を配って、その交通法規を守ることによって命が守るということですね。交通事故にあったり不幸な人が起こらないようにということで、まず一つ言えるとかと思います。またそういうことを考えますと、その車を持っていないような人もですね、この世の中の交通ルールをまず守るということも、まあ、愛の行いの行為であるかなというふうに思います。それは自分が本当にいつもこう周りを見て危険な状況がないかといって、いつもこう道路に出た時にそのような行動をしていれば守られるわけですね。それが本当に愛のある行為ということになるとも思います。またちょっとしたことなんですが、また車関係のことでちょっと考えてみたいと思います。今日がとても短くなってきて、夕日がすごく眩しいんですね。運転する時の三番材を下げないと信号が青なのか赤なのかもう分からないような状況で、すごく見えにくい、眩しくて見えにくい状況もあります。そういうような中です、どっかのスーパーの駐車場に車を止めるって言った時に、誰か人を乗っけていて、眩しい方に向けて車を止めているのいるんでしたら、それはすごく危険な行為なんですね。視界が狭まって、周りが真っ黒に見えて、他のものが何も見えなくなりますので、必ず車をこう止めてドアを開けた時に他の人に当たったり他の車に当たったりという危険がしてきます。ですけれども、そういうようなことをいつも考えていてですね、眩しくない方、お尻の方を向けて車を止めて、車を降りてスーパーに向かうということは命の守られる行為ですから、当然それは愛の行為になるとも思います。また車関係でいきますと、車を降りた時にですね、何にも忘れ物がないか車の中を見渡したり、車の外をまず一周見渡したり、これはいろんな不都合なものを踏んだりしてないかということで、そういうふうに見回るということもですね、命を守るということでは愛の行為でもあるんですね。それをしないから幼い子供を残してくるというような状況が起こってくるわけなんですね。そこも私たちの考え方一つでそういうふうになったりならなかったりしますので、すごくこういったところも不思議だなというふうには思わされます。また次の事例もですね、ちょっと例えとしてお話ししたいんですけれども、 松本近郊にはすごく大自然豊かなところがあって、そういう中四季の季節木々の中散策することのできる遊歩道みたいなのもあります。ちゃんと整備された遊歩道というのはたくさんあります。例えば上高地の阿蘇山沿いの遊歩道なんかも本当に気持ちがいいんですね。整備されていて歩きやすいし、でそういうような美しい遊歩道にですね、あなたが歩いていてですね、もしその前に歩いて20メートルぐらい前に40代ぐらいの男性が歩いていて、ポケットから何かを取り出すときにティッシュペーパーを落としました。その時に、あ、落としましたよって声をかけるでしょうか、どうでしょうか。まあ、当然声をかけるっていうことでは現実にそういう状態が起こっていますから、あ、お知らせした方がいいんだな。で、まあ拾ってもらって、それで拾ってもらえば、それでめでたしめでたしみたいな状況があると思います。それで拾ってくれなかったらしょうがない、自分が拾おうかというような状況にもなるかなという選択肢にもなると思います。また声をかけないという選択肢、まあ、B の選択肢ということで見ると、まあそんなティッシュが落っこちたぐらいで、そんな落とした人に声をかけても変に恨まれても嫌だなとかって思って気を利かしちゃうっていうことも結構あるんじゃないでしょうか。でその時にしょうがないな、こんな美しい道にこんなゴミを落としてしょうがない、私がそのあたり行くから仕方なく私が拾います、私に感謝してください、まあよくあるんじゃないかと思うんですね。こういうふうにそういうゴミなんか拾った時にしょうがないなってね、どうして監督どうしてこのまま落としてくんだ、私に感謝しておいて私が拾ったんだから、まあよくありがちなケースだとも思うんですけども、このケースって両方とも愛のあるケースとは言えないじゃないかというふうに思うんですね。じゃあ本当に愛のある状態ってどういう状態かなというふうに、まあ素朴に考えますとですね、その綺麗に、ね、整備された遊歩道をいつも通る、まあ、年配のご婦人がいらっしゃったとします。その方がですね、あ、この道はいつも綺麗で美しいし花も咲いてるし私大好き、そういうふうに思っていつもそこを散策されてて、ゴミなんか折っていれば真っ先に拾うってような状況なんですね。それで、いろいろな不都合なところがあれば修復をしたりしていつもきれいに整えたりする、別に管理人という仕事ではないんですけれど、そういうところまで気を配って、やって、ゴミを拾うような方々ってやっぱり、愛に満ちている行為なんではないかというふうにも思うんですよね。それはゴミをいつも拾う、この場所を愛しているからいつもこの場所をきれいにしたいという思いで、純粋な思いでそのことをするわけです。ですからゴミを捨てた人が誰なのかということは追求しないんですよね。誰でもいいんです、そんなのは。とにかく私は拾います。それで本当にそれだけこのところを愛していますから、そういうふうにいつもしていますという方は本当に愛あふれる行動ではないかというふうに思うんですよね。同じ、まあ、ゴミを一つ拾うという行為でも様々な私たち思いがありますので、すごく気をつけていかなくてはならない部分があるのではないかと思います。で今たまたまそのような道に落ちているゴミという一番ちっちゃなことでお話ししましたけれども、でも問題意識を拡大してこの世界全体に見ていったときにですね、この地球どうでしょうか。私たちが本当に 命が育むように麗しく地球が備えられて、私たちその中に住んでいます。その麗しい美しい地球がどうでしょうか。今人間の手によって汚され続けています。人々は争い、豊かな命を生み出す大地が人々の流された血によって染まっております。また争いから戦争になって多くの命も失われています。どれだけ汚したら済むんでしょうか。美しいこの地球を作ってくださった神様の視点から見れば、もっときれいな状態を保ってというふうに人間に言うわけですよね。先ほど出てきたあの愛のあるそのよほどでいつもゴミを拾う方々の意識に立ちますと、あ、この地球は私はすごく美しいいいところだから、愛してるからいつもきれいにしていこうという意識で、もう誰がいろんなところで汚そうとも、私はあのそちらを清潔にする方法、きれいにする方法に私は回ります。それがそういう状況を誰か起こしているかとか、そういう人にそういう問題を向かずに、自分であのただただ愛してますからきれいにします。ですから人々が争いよりは平和の方を選ぶようにします。そういう身思いが神様の身思いではないんでしょうか。私たちを本当にあのこの地上を管理するようなものとしても作ってくださったということも御言葉にも書かれています。そうなんですね。あの私たちはこの素晴らしい神様の命の世界を守って管理するようなものとして作られているんです。そのようなものがこの地球を形骸して多くの命が流されている状況にもなっているから、あれおかしいということになるわけですね。そのような状況から救われてくださいと言って、私たちに福音も与えられています。ガラテヤ書の5章の13節から今度は見ます。5章の13節、13節、兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働き機会としないで、愛を持って互いに使いなさい。律法全体はあなたの隣人を自分のように愛しなさいという一つの言葉で全うされるのです。ここにも大変重要なことがあります。ああしなきゃいけない、こうしなきゃいけないということは、神様の愛の中では全て全うされると書いてあるんですね。そんなことをいちいち文字を「こういうふうに決まっているからこういうふうに決まっているから」って言って、いちいちそんなことしなくても済むんです。もう神様の愛の中で全てのことが全うされるというふうなこともはっきり書いてあるんですね。私たちもそのように神様の側に回復はされますという、このような素晴らしい状態のものになるということが書いてあるんです。今まで私たちを苦しめていた律法が、この神様の愛の中に成就されるということがここの書いています。15節から見ます。気をつけなさい、互いに噛みつき合ったり食い合ったりしているなら互いの間で滅ぼされてしまいます。私は言います。御霊によって歩みなさい。そうすれば肉の欲望を満たすことはありません。御霊によって歩みなさい。これが一番の重要なポイントです。イエス・キリストを本当に信じた者は御霊が宿ります。神の御霊が宿って神と共に歩むことのできる立場を抱きますから、そのことによって神様の愛を歩むことができるものとしてくださるということがはっきり書いてあります。 やだ17節から見ます。肉が望むことは御霊に逆らい、御霊が望むことは肉に逆らうからです。この2つは互いに対立しているので、あなた方は願っていることができなくなります。御霊によって導かれているなら、あなた方は律法のもとにはいません。肉の業は明らかです。すなわち、みだらの行い、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、遊興、そういった単位のものです。以前にも言ったように、今もあなた方にあらかじめ言っておきます。このようなことをしている者たちは神の国を相続できません。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、には自制です。このようなものに反対する一方はありません。キリストイエスにつく者は自分の肉を情欲や欲望とともに十字架につけたのです。私たちは御霊によって生きているのなら、御霊によって進もうではありませんか。ここにもしっかり自由なことがあります。私たちの本来の性質というのが悪い性質がありました。肉の技は明らかです。みだらの行い、汚れ、こうした偶像礼拝、魔術的争いに、その憤り、と過信、暴烈分派、泥酔、遊興、そういった類のものです。私たちは古い性質、本来持っている性質があるものですから、こういうところから解放されないことは一切できないんですね。ですけれども、イエス様が私たちの背きの罪を十字架の上でその身に負ってくださった時に、このようなおぞましい肉の罪もイエス様は背きの罪とともに解決してくださったんですね。そのことによって私たちは神様の御前に救いをいただいている状況があると書かれています。イエス様は私たちのこのおぞましい、本当にイエス様は神であり、神の一人までありますから、汚れなど全くないお方が、私たちの背きの罪、このようなおぞましい、さまざまなおぞましい状況をすべてその身に背負って十字架の上で処分してくださったことによって私たちの罪が許されました。またイエス様はその死んだことによって私たちは罪許されましたけれども、イエス様は神本来のご性質である死の中から命を作る御業を持ってよみがえってくださり、信じる者と共に生きてくださる方であります。私たちはイエス様をそのように信じたときに、このようなすべてのことが与えていただくことができ、またイエス・キリストが共に歩んでくださること、御霊によって永遠導きに預かることができます。それは神様のご愛の中、本当に自由な心を持って歩むという中に私たちも変えられます。どうか私たち自由な意思をいただいていますけれども、神様のこの素晴らしい御心をいただいてですね、自分自身の選択を神様の方にしていただけますように心からお勧めして、今日のお話を終わりにいたします。ありがとうございました。